高齢福祉。令和7年度介護予防講座年間スケジュール。令和7年度の介護予防講座の年間スケジュール予定を市ウェブサイトに掲載しています。隅地版3面に二次元コードが掲載されています。元気なうちから早めの対策が重要です。受講したことがない方はぜひご参加ください。また高齢福祉課で書面の配布もしています。問い合わせ高齢福祉課高齢福祉係。参加者募集介護予防体操教室3ヶ月コース。自分のペースで取り組みやすいパーソナルトレーニング形式で行います。低負荷でストレッチ効果の高いマシンも利用できます。柔軟体操、筋力トレーニング等の運動習慣を身につけ、健康的な生活を送りましょう。対象、市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上の方、初めての方を優先。日時、初回、4月14日月曜日、午前10時から正午。2回目以降、4月22日から7月11日の火曜日、金曜日、5月6日、9日は除きます。の午後1時から5時。なお、初回は参加必須、2回目以降は個別で日程調整可能です。全12回、1人当たり週1回1時間程度。会場、若葉台駅京王リトナード内1階はほぐれるジム。定員は10人、申し込み者多数の場合は先行し、結果は4月7日月曜日ごろ全員に通知。申し込み、窓口、郵送で。申し込み者は高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾若葉台出張所、市ウェブサイトで入手できます。期限は3月31日月曜日。申し込み先、高齢福祉課、または各地域包括支援センター、こちらは窓口のみ。問い合わせ高齢福祉課高齢福祉係です。参加者募集、地区体力測定会。転倒が増えた、体力低下が気になる等の心配はありませんか？筋力やバランス等の体力測定とトレーニング方法を学べる講習会を開催します。外出機会が減っている方、体力に自信のない方はぜひご参加ください。対象、市内在住のおおむね60歳以上の方。日時、4月18日金曜日午後1時半から。場所は総合体育館レクリエーションルームです。定員は15人、申し込み先着順。講師は健康運動指導士。持ち物、上履き、マスク、飲み物、動きやすい服装。申し込みは電話で3月17日月曜日から。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係です。ご利用ください。成年後見人等の報酬助成制度。成年後見人等の報酬を負担することが困難な場合に、費用を助成します。利用を希望する方は事前にお問い合わせください。問い合わせ、高齢福祉課地域支援係。補助します。高齢者の日常生活用具、住宅改修費用。日常生活の動作に困難があり、これを改善するために日常生活用具、住宅の改修が必要と認められた方に給付します。日常生活用具給付。対象、市内在住の65歳以上で、要介護認定、または要支援認定で、非該当自立と認定された方。種目、腰掛け便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ、歩行器、シルバーカー等。給付限度額、種目により異なります。 住宅改修予防給付。対象、市内在住の65歳以上で、要介護認定、または要支援認定で、非該当自立と認定された方。改修内容、手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、引き戸等への取り替え、洋式便器等への取り替え、給付限度額20万円。住宅設備改修給付。対象、市内在住の65歳以上で、要介護認定または要支援認定と認定された方。なお、介護保険制度の住宅改修が優先です。改修内容、浴槽の取り替え、既存の浴槽で入浴が困難な方。流しの取り替え、主に調理する方が車椅子の使用者。洗面台の取り替え、主に使用する方が車椅子の使用者。便器の洋式化、和式から水洗洋式便器に取り替える場合等。給付限度額、改修内容により異なります。以上、いずれも費用負担割合、介護保険負担割合と同じ。申し込み、窓口、事前に申請が必要です。なお、予算の上限に達し次第、受付終了となる場合があります。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課介護保険係。特殊詐欺にご用心。市内では、令和6年に16件、およそ8300万円の特殊詐欺被害が発生しています。自宅の固定電話は常に留守電とし、相手が名乗ってから電話に出る習慣をつけましょう。最近多い手口。還付金詐欺。市役所職員等を装い、医療費の還付金があると電話する。その後、ATM に誘導し、お金を振り込ませる。キャッシュカード詐欺等。警察官等を装い、口座が不正利用されているため、預金を保護する手続きを行うと電話する。その後、自宅を訪問し、隙を見てキャッシュカードをすり替える。問い合わせ、多摩中央警察署生活安全課犯罪抑止担当。電話 042-375-0110 番。悩み事、困り事はありませんか？福祉・暮らしの総合窓口。仕事やお金、滞納・債務等、住まい等の生活に関する相談に加え、相談先がわからない悩み事や困り事も受け付けています。個室での相談や訪問相談も対応しています。事前に電話でご連絡ください。支援例。個人の状況に応じた就労に向けてのプログラム作成。家計の整理、家計表やキャッシュフローの作成。低い家賃住宅への転居、住まい探しのアドバイスや、都営住宅申し込みのサポート等。場所を問い合わせ、生活福祉課地域福祉係、福祉・暮らしの総合窓口。選挙人名簿の登録者数、3月の定時登録。3月1日現在登録資格のある方について、住民基本台帳に基づき、3月3日に定時登録を行いました。選挙人名簿登録者数、男性 38,025 人、女性 38,687 人。合計 76,712 人。問い合わせ、選挙管理委員会事務局です。市長コラム、ナンバー157。稲城市つながり広場、自治会とつくる町の未来。2月8日、地域振興プラザにて、稲城市つながり広場を開催しました。このイベントは自治会をはじめとして地域貢献やまちづくりに関心のある様々な人や団体が出会い、これからの共同のあり方を考える場として、稲城市、東京都、 公益財団法人東京都つながり創生財団が共催するものです。市内各自治会には日頃より各地区コミュニティ活動の実践と行政運営へのご理解ご協力を賜っており、大変ありがたく思いますが、昨今の運営では新規入会者や加入率の減少、役員のなり手不足、役員の負担感の増等の課題があります。市では自治会に対して運営費の助成、自治会間の整備補助等を行ってきており、最近では自治会要望の街頭防犯カメラについて市独自の補助制度を創設し、さらにそのランニングコストの補助についても始めております。しかし、そうした加入率の低下に対する解決は難しいのが現状です。自治会とは行政連絡員調整会議等の場を通じて意見交換をしており、昨年からは加入促進に特化した意見交換会を定期的に開催することとしております。一方、こうした意見交換とは別に、令和4年度からは、東京都つながり創生財団と連携して、町の腕利き掲示板と町会自治会応援キャラバンといったパイロット事業を行い、自治会活動に伴走支援を行ってまいりました。今回開催した稲城市つながり広場は、これまでの成果を発表・共有し、これらの事業やこのイベントで創生されたつながりを各地区の自治会活動に生かしていこうとするもので、押立自治会長と平尾自治会長にご登壇いただきました。それぞれの発表内容の概要は次の通りです。押立自治会での取り組み。町の腕利き掲示板を活用して、1. 押し立て温度を広げるための振付解説書の作成に協力してくれるボランティアを募集し、素晴らしいパンフレットが完成した事例。2. 自治会への関心を持ってもらうためのチラシ作成に協力してくれるボランティアを募集し、自治会 PR と加入啓発につながる明るいデザインのチラシが完成した事例。3. 自治会員全世帯に配布している防災啓発チラシ、風水害の備えをより見やすくするためのボランティアを募集し、デザインの改善に成功した事例の3点をご披露いただきました。平尾自治会での取り組み。町会自治会応援キャラバンを活用し、1. 自治会への加入促進を図るため、どのような課題があり、どのような方法で解決すべきかを相談しながら、ウェブフォームを活用した住民アンケート調査を実施した事例。2. 住民アンケートには分かりやすい明るいデザインのチラシを作成し、ウェブフォームを使用した結果回答率も高く、実際の加入につながるとともに、自治会活動を情報発信するため、無料のホームページを作成し立ち上げた事例の2点をご披露いただきました。なお、当日は会場に次の企業・団体のブースが設置され、地域貢献事業の紹介を行っていただきました。東京ヴェルディ株式会社、サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部、明治安田生命稲城長山営業所、稲城市社会福祉協議会、ペイペイ株式会社、株式会社コルグ、公益財団法人東京都つながり創生財団。今後とも公民連携で課題解決に臨んでまいります。稲城市長、高橋克弘。